小太りです。
尾道ミントです。
お願いします。
お願いします。
京都から帰ってきました。
お帰りなさいませ、
ありがとうございます。
はい、
僕ですね、2024年の3月に、
はい、
丸1ヶ月京都に暮らしてみてですね、
はいはい、
京都人になるっていうね、壮大な目標を掲げて、
うん、
神奈川の自宅を出発したんですけど、
はいはい、
インフルエンザにかかったりとか
京都でね、
寒すぎて家に引きこもったりとかでは
いはい、
まあ、いろいろあったので、その京都暮らしのね話をしていければなと思うんですけど、
はいはいはい、
まずね僕がめちゃくちゃ言いたいことが一個あって、
うん、おどうぞ。
寒すぎる本当に。
3月も寒いの京都。
くっそ寒くて、
うん、
で京都ってなんか三方が山に囲まれてて盆地だから、
うん、
夏暑くて冬寒いよみたいな話をすごい聞くし、
そうね、
あと京都の知り合いとかも、まあ、結構寒いよみたいなこと言ってたんですけど、う
ん、はいはいはい、
新幹線の、まあ、ついてこうホーム降りたら、うんうん、なんかね2段階ぐらい寒いんですよ体感。
何やそれ、2段階認証みたいな、そうい
う2段階認証、あの
ピンコード飛んできて4桁入れるみたいな、
そういう4桁入れるぐらい寒くて思わず。
あ、なるほどね、はいはいはい。
気温で言ったら多分1度ぐらいしか違わないんですけど、神奈川とか、まあ、関東とね、
うん、
でも体感温度がまあどれぐらいかな、3度とかぐらい寒くて、
うん、そうね、それは何がそんな寒い、
分かる、風がめっちゃ冷たいんよ。
あ、風ない、あれじゃない、山からこう吹き下がってくる風がやばいんじゃない、
う
ん、
いやそうやと思う、うん、それがめっちゃ寒くて、
はいはい、
本当なんか肌切れるんじゃないかっていうぐらいかまいたち状態ですよ風が
やばいな、うん、
まあめっちゃ寒くて、で京都の人はなんかチャリでこう移動するみたいなこと聞いてて、僕も結構ね、うん、あのループっていう電動キックボードのシェアアプリがあるんですけど、うん、それ電動自転車もあって、
あ、そうなんや、
ループの電動自転車を登録してね乗ってたんですけど、
うん、
もうね寒すぎてマジでもう途中から電車とかバスとか使うぐらい寒くて、
顔面に風がねどんどんどんどん来るんや、
もうやばい、もうダウン着込んでなんかあの普段あんま使わないドローコードとかでめっちゃ絞ったりして顔の周りとか、
あ、うん、
でまあ移動とかしてたんですけど、
はいはい、
で京都の人になんか寒いのどうしてるんですかって聞いたら、
うん、
なんか耐え忍ぶんですよみたいなこと言われてい
やそれ我慢強いな京都人あれじゃない、そのさ我慢しすぎてるからあんなに京都言葉みたいなちょっとチクッとしたこと言っちゃうんじゃない、
ああもうちょっとストレス溜まりすぎて、
はい、そうそう、あーまあサメサメサメサメサメよそから来はったよねみたいなことじゃない、
えらいはしゃぎはってみたいな
そうそうそうそうじゃない、
もしかしたら気候がもう負荷かけすぎて、
うん、
なんかちょっとやっぱこう二重人格みたいになってるのかもね京都人は。
確かに、だってさ、なんかあったかいところの人は穏やかになって寒いところの人はなんかちょっと頑固になるみたいな、
あ、言うよ、ね、
じゃないですか本当に、
うん、
でもさ京都は夏もガチで暑いやん、
くっそ暑い、
だちょっともう頭もうガチャガチャってなっちゃうんじゃない、もう 1年の中でガチャガチャってなっちゃって、もうちょっとえらい遠いところから来はったやねっていうアウトプットになるじゃない
なるほどね、気候要因な、うん、あれ
気候要因や、あれ多分
マジか、
うん、我々の仮説としては
仮説ですね、うん、これあの、
はい、
京都の方お待ちしてます、お便り、
はい、京都大学の方ぜひ研究してみてください、
はい、でまあそのね、はい、京都大学の話してたんでちょっと喋るんですけど、
ああいいですね、
その鴨川沿いを歩いてて、
うん、
デモ隊みたいなのが、
デモ隊、
その鴨川のなんか
ああ
なんとか大橋みたいなの渡ってて、
ああ
何かなと、なんかこう原発とかさ、まあ、いろいろあるやん、
うん、
で見たら、はいはい、なんかその若くてみんな、
へえ、
なんか裁判やめろ、どんどんどんどんどん裁判やめろって軽トラと DJ みたいな人がいて、うん、
シールズじゃないのそれ、
あ、そうシールズっぽいノリ、本当に、
あ、京都のシールズか、
ちょっとこれ大丈夫かな、全部ジョークです僕たちはは
い、すいませんね、
でなんか見たらその京都大学に吉田寮っていう、うん、まあ、学生寮があって、
はいはい、
なんかそこが何かしら揉めてるらしくて大学と、
あ、そうなんや。
で吉田寮の学生はなんかその学生寮を守る、うん、大学はちょっと面倒くさいからなんか潰したいみたいな、
うん、
あのデモ活動を行って2日目ぐらいで見て、
すごいね、
京都やなと思いました。鴨川はデモみたいな感じで。
なんだそれ、戦後じゃないよね、行ったのそれ。
いやマジで。
すごいな。あれでしょ、多分そのめちゃくちゃボロい寮みたいなやつ。
あ、そうそうそう、本当になんか日本三大悪寮みたいなのの一個じゃないかな、はい、古くて、
うん、
もう結構思想的にもすごいそこでいろいろ醸成されて、
うん、
でちょっとこう目つけられてるみたいな。
なるほど。まあでもそういうの結構小説とか映画とかでね、みんな住んでますもんね、そういう寮に。
うん、
だからちょっとなんか僕もなんかね、ノスタルジックな感じで捉えてますけど、まあ、もめてるんですね最近は。
あの裁判やめろ、ドンドンドンドドンって言ってました。
いやさ、京都楽しい話聞かせてくれないですか。ちょなんか今のところなんかクソ寒くってはんなり言葉で攻撃してきてデモするやつらみたいになってますけど、
そうっすね、
はい、
よかったとこ喋ろうか。
いや、そっちの方ちょっと多めに聞かせてくれる。
まあ、よかったとこはマジで店が最強だなと思って、
うん、店が最強、
うん、あのミントさんにも教えてもらったあの新風館っていう、うん、
ああ出た出た、映えね、
映え、なんか古い、うん、なんていうかな、石畳の建物というか、
はいはいはい、
改装してショッピングモールみたいにしてるやつとか、
うん、
あとは個人の飲食店はめっちゃ多いし、
うん、
なんか京都に行ってびっくりしたのは、京都ってなんかパンの消費量が全国でも圧倒的に上位らしくて、
うん、そうですよ、
パン屋さんが本当にいっぱいあるんですよ、
うん、
でちょっと歩いたらパン屋あって、その2軒隣にパン屋があってみたいな、うん、コンビニぐらいの感じであって、
はい、はい、
で基本的にどこ行ってもうまいし、あとやっぱ安い、う
ん、あ安いんよ、
結構安い、
へえ、
でカフェとかもめちゃくちゃあると、
うん、うんうん、
これはやっぱカフェ好きな人にはもうたまんないなと思って、
うん、
僕もあのいろんなこう雑誌とか見て Google マップにこうピンをねつけてったんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱ100超えましたねカフェとかで。
すごっ。
それで結構ねいろんなとこ行きまくって、
うん、
じゃあこっから僕の良かったお店紹介していこうかな、うん、せっかくなんで。
いやそれ知りたい、それ知りたい、うん、
大丈夫、オーバーツーリズムの話しなくていいですか。
オーバーツーリズムいいや。
大丈夫ですか。
行ったややこしになるから、うん、大丈夫です。
はい、じゃあ、はい、まあ、結構行ったんですけど3つぐらい紹介しようかな。
あー、いいですね。
1個目のカフェが、
はい、
ハラっていうカフェですね。
ハラ、
ハラ、これは出町柳っていうところにある、まあ、ちょっと離れてるところ
の。あ、いいですね、出町柳
カフェなんですけど、
は
い、
うん、
もうここはもう全てがもう満点に近い、うん、
おすごいよ、
まあ、料理でしょ、
うん、
で飲み物、
うん、
店の雰囲気、
うん、
あと店員さんの雰囲気、
おいいね、
これがいろんなカフェ行ったんですけど、
うん、
もう1位ですね、得点が。
おすごいよ、
で僕が食べたのはなんか BLT サンドとあとコーヒーとかで、奥さんがフレンチトーストとか食べてたんですけど、
はいはい、
まあ、めちゃくちゃうまいし、なんかその、うん、マヨネーズ自家製ですとか、もうすごい手も込んでる、
うん、
で僕がなんかトイレ行こうとして、あ閉まってると思って、
うん、
で机に戻って奥さんと喋ってたら、その2分後ぐらいに去って店員さん来て、あトイレ開きましたよみたいな。
おお、ホスピタリティも。
そう、俺がトイレに行こうとしたのまでチェックしてんのかっていう感じで、
うん、
めっちゃ良かったっすね。
それはどういう系のカフェなんですか。なんか無機質とか、なんか北欧とかなんかあるやん、ジャンル。
木の感じでドライフラワーとかが吊り下がってるような、ちょっと可愛い感じのカフェで、まあ女性のお客さんが多かったんですけど、男性の一人客の人とかもいたんで、まあ男女問わず行きやすい。でそんなに並んでなかったかな、言うほど。
あ、そうなんや、いいですね。
ここはねめちゃくちゃ良かったですね。
だから出町なぎ、あの出町双葉もあるもんね、あの有名な和菓子屋。そう
そう、出町柳っていうあの鴨川デルタとかがあるところらへんに、うん、
はいはい、
双葉っていう有名な和菓子屋さんがあるって、うん、ミントさんにもね教えてもらって、 買いに行こうと思って行ったんですけど、
うん、
死ぬほど並んでて、
あれねめちゃ並ぶよね。
なんかさ、よくなんか和菓子でこんなに並ぶほどうまいんかってすごい疑問なんですけど、ミントさん食べたんですよね。
食べて、いや僕もね、あのでもこれ裏技あって、あれ電話で予約できるんですよ、うん、
マジで。
うん、前日に電話したら
やられたな。
でも、まあ、僕その予約して行ったからその並んだ経験ないんですけど、
うん、
なんかあんだけ並んで買うとちょっと味へのハードル上がりきりすぎちゃうんじゃないかなと思う。
いやそれはあるよね。
言うてさ、和菓子やからさ、なんかサーロインのステーキとかじゃないわけよやっぱ、
うん、
まあうん美味しいなーみたいになると思う、あんだけ並んだら。まあけど普通に美味しいと思うよ、豆大福とかね。
あ、大福が有名なんすね。
が一番有名で、で結構その季節によって季節の和菓子みたいなのが、うん、なんかその時々出てくるみたいな感じですかね。
なるほど。
うん、
すごい並んでて、結構やっぱ京都はそれが顕著で、うん、まあ、超人気店かそれ以外みたいな感じなんですよね、はいはい、どこ行っても。
まあそうよね。
だからその超人気店が本当にそれぐらい並ぶ価値あんのかっていうのは、うん、僕結構思ったし、実際に行って、うん、いやこれめっちゃ特集とかされてるけど正直そんなに美味しくないぞみたいなのもあったので、
うん、まああるよね、人気が人気を呼んでるだけみたいな。
そうそうそ
う、うん、
なので皆さんはね結構見極めてほしいというか、
うん、
なんか京都といえばみたいなので上位に出てくるやつはなんかそんなにおすすめじゃなくて、
うん、
僕がその定番でいいなと思ったのはやっぱ辻利のカフェとか、うん、
あ、はいはいはい、
あと錦市場にある小川コーヒーのちょっと綺麗な店舗とか、
ああうん、
あの辺は良かったんですけど、なんかそれ以外の有名店舗はちょっと微妙かなと思いましたね、うん、並ぶ割に。
まあもうね、観光客向けに最適化されてる店とかも多そうですしね。
そうそうそう、なんかこう映えてるだけで美味しくないみたいなのの、うん、やっぱ京都って言っただけで人が集まっちゃうから、うん、
確かにね、
並んでるけどそんなにみたいなのがちょいちょいあったということで、まあ、気がつけば、ね、はい、こうネガティブな情報ばかり出てくるので、
さらに2つ目いこう、おすすめ2つ目
2つ目いきます、
うん、
はい、2つ目はこれカフェなんですけど、まあ、カフェ兼施設図書館なんですけど、
へえ、そんなあるんや。
二部位に考えるで鈍行っていうお店があって、
思想強そうやな。
思想めっちゃ強いんですよ。
はいはいはい、
ここがね結構良かったです。ブックコーディネートとか本屋のプロデュースとかしてる人が、
うん、
京都にセカンドハウス建てて立派な、
ほうほうほう、
それの1階に自分の蔵書を入れて、
あ、
そこ使ってもいいよ、でカフェもあるからねっていう施設なんですけど、はいはい、
うん、
90分の事前予約制なんですよ。
カラオケみたいなことか。
いやちょっとあのイメージとかけ離れてしまうから。
ごめんなさいごめんなさい、
ちょっとやってもらっていいですか。
すいません、
ダムチャンネルとか流れてないんで。
あ、流れてない。いや
流れてないんで。
はいはいはい。
で持ち込み禁止です、ちなみに。
あ、なるほどね。
招き猫とは違うんでここは。
すいませんでした。
でまあ僕たちもネットでこう事前に予約して平日の1時から2時半とかまで、
うん、はいはい、
で結構ね離れてるんですよ、市内から。
うん、
で電車乗ってなんかほんまあの江ノ電みたいなやつ乗って、
ああなるほどね、
1両しかない、それで結構田舎の方歩いてったら はい、あるんですけど、もう入ったら本当におしゃれな空間で、うん、畳があってテラスがあって、うん、目の前は森みたいな、
うん、へえ、
でコートとかかけるとかでかけたらちっちゃい引き出しがあって、うん、よかったらスマホもここに入れてくださいみたいな、
あ、触るなという、
そう、うん、時間をゆっくりにするっていうコンセプトで、
なるほどね、
なるほどと思って僕はもうしぶしぶ苦渋の決断で
入れ
て、
しぶしぶはいはい、
でそのお店の方に回ったら上下真っ白で肌も真っ白のコンセプチュアル店員がいて、
何やそれ、マルジェラの店員みたいなこと。
マルジェラってそうなの。ちょっとファッション
タトゥー、白衣着てるみたいな。
あ、でもそんな感じのノリやった。
はいはいはい、
ようこそお越しくださいました、ここは何とか館とかで、ここに座って外を見てもらうとすごいいい体験ができますみたいな。
え、人なの一応それは。
人なんですけどあまりにもその役に入ってて、
ああ。
僕と奥さんはこの人普段もこんな感じなのかなって気になってちょっと止まらなくなったんですけど、そこ
から。なるほどね。
まあそこでコーヒー頼んで一杯ついてくるんで。
はいはい。
で、その90分の中でたくさんある蔵書から本を読んだり、ぼーっと外眺めたりするみたいな、結構いい体験でしたね。うんう
ん、ああ、確かに。なんか最近やっぱさ、あの映画をファスト映画みたいにして見る人とか、うんうん、あと、まあ、長い本読まれへん人とか、まあ、僕も含めてそうですけど、うんうん、なんかやっぱ多いじゃないですか、
うんうん、
なんか結構強制的にそのぼーっとできるっていうかね、本読むしかないと か, なんか考え事するしかないみたいな空間行くのいいですよね。
めっちゃ良かったっすね。まあサウナとか映画館に近い感じですね、う
ん、ああ、何考えたんですか、ちなみにその鈍行では。
鈍行では
うん、
テラス出ようかな、寒そうやな、出ようかな、うん、なんかあったかいなとか、
うん、はいはい、
あとあのピンポンって卓球の漫画があって、
はいはい、
いろんな本がある中とりあえずピンポンの一巻読みましたね、うん、あ、読んだことねえわと思って
まあまあまあまあ、そこで読んでるから余計作品の良さが分かったということですね。
めちゃくちゃ集中できましたね。
ああ、でもいいよね、確かに。
すごい良かったんで、まあ、本好きな方とかちょっとこう体験したいなっていう方にはこの鈍行おすすめですね、うんうん、
ああいいですね、これいい穴場なんじゃない、はい、割と
穴場ですか。
はい、ありがとうございます。
はい、3つ目、飲食店なんですけど、
うん、
イカリア食堂とかイカリアなんとかっていう系列があるんですよね、うん、
へえ。
なんかカジュアルフレンチというかビストロみたいな。
はいはいはいはい、
でここのお店はマジでどこ行ってもうまいんで、うん、
いいやん、
とりあえず行くといいと思います。
ああ、ちょっとした晩ご飯にみたいな感じ。
そう、ちょっとまあ、うん、ランチ2500円ぐらいの価格帯で、
うん、
まあちょい高かなって思ったんですけど、
はいはい、
ネットでね事前予約できて確実に席取れるんですよ。
ああいいですね、それ。
で、あと鴨川近くの店舗だとあの川床とかも出てるらしくて、
うん、えめっちゃいいよ。
そう、夏場はそれも楽しめるっていうので、まあここは本当に僕3店舗ぐらい行ったんですけど、うん、
へえ、
マジで何食ってもうまいし、
うん、
まあ結構金額もそこまで高くない、
うん、
で事前にランチメニューとかも予約とかできるんで、なんか食べ損ないがないというか、行ったけどめっちゃ並んでて食べれなかったとかもないんで、うん、ほんまにおすすめっすね、ここ。
いいですね。なんかやっぱ京都さ、気軽になんか行けるところをどんだけ見つけるかが多分重要じゃない。うん、もうなんかね、旅行とかで行っても1時間も2時間も並びたくないもんね、別に。
そう、なんか意外とさ、ミントさんの双葉の電話予約みたいな感じで、うん、
はいはい、
なんかね予約ネットとかで割とできるんで、
うん、
調べてもらって、なんかその一休とかなんか食べログとかで予約して、うん、時間通りに行くと、うん、逆にちょっと面倒いかなと思ったんですけど、むしろこうしっかり食べれるし、うん、超いいなと思いましたね。ああ、いいですね。
あ、そうなんや。じゃあここまで3店舗ご紹介いただきましたけど、
あ、これでじゃあプラスたまったと思うんで、
はいはい、
オーバーツーリズムの話しますね。
オーバーツーリズムいいやしたいの、したいの、どうぞしてください。
京都はオーバーツーリズムがやばいって言うじゃないですか。
はいはいはい、観光オーバーツーリズムって何ですか。
あの観光客が来すぎて地元の人が普通の生活を送れないと、
うん、はいはい、
例えば京都市民の方が払ってる税金で運営してる市バスに地元の人が乗れない、
うん、
なぜなら観光客でパンパンだからみたいな。
はいはいはい、
でどやねんと、税金払ってる俺たちは、うん、でその観光業に携わってない方とかもいらっしゃるんで、
そらね、
1円のメリットもないのに、なんかバスだけ取られてるみたいな、うん、
確かに、
っていうのが結構ね問題になってるんですよね、京都って、
うん、
で僕は今まで観光客として行ってて、うん、でも1ヶ月ぐらい住んでるとさすがになんか地元の人が使うような店とか行ったりとか、
そっかそっか、
ここ行くのにバスだと便利やなとかって言って乗ったりしたんですけど、
うん、
まあやっぱやばいね人、
特にバスがやばない。
バスはほんまに、うん、あのホルモンの前列ぐらい人いる、
うん、モッシュグとかねしてるところね、
だいぶして降りようかなって思ったぐらい
確かにな、京都なんか観光地とか特に電車やとアクセス悪いけどバスやったら行けるみたいな結構ありますもんね、うん、でバスめっちゃ混むみたいな。
そうそう、で、うん、やっぱそれは結構きついなと思ったんですけど、
はいはい、ま
あ、ちょっと行く分にはあの避けれるなと思って、
う あ、そうなんや。
チャリ使ったりとか、あとは意外とね、うん、電車あるんですよ。
うん。
で電車はそこまで混んでないので避けれて、
はいはい、
で僕はオーバーツーリズムやばいなっていうのを対面にして、東京やばいなと思ったんですよ、うん、
東京がやばい、
京都にいるのに。
うん、
東京ってそのオーバーツーリズムとかなくても常に人いるじゃないですか。
確かにな。
で京都の観光客が集中してるっていうお店より土日の東京の方が人いるんで、
うん、あーはいはい、
だ東京ってなんかオールウェイズオーバーというか、
オールウェイズオーバー
結構狂ってるなと思いましたね、うん、
まあ確かにな。
うん、
なんかまあそれ、まあ僕ももう5、6年ぐらい東京住んでると思いますけど、ミントさんもね、もう、うん、
すっかり大阪を離れて立ちましたけど、いかがですかそのあたりは。
いや東京に染まってますけど、やっぱ土日とか、
うん、
特にですけど、もう渋谷新宿とかああいうターミナルっぽいとこできるだけ行きたくないですもんね。
もうさ、おかしいやん、うん、それ観光客がいるわけでもないやん別に。
うん、まあ確かにね。うん、
でまあ、常に人がいて、あと、まあ、ちょっとプラスの話になっちゃうんですけど、う
ん、はいはい、
家賃、
あ、家賃ね、
僕が住んでたのは結構まあ市内の方で、うん、40平米ぐらいの 1LDK だったんですけど、
あ、まあまあいいですね。
これ東京だったら家賃どれぐらいですか、うん、イメージ新宿から電車で20分ぐらいの場所です。
まあね、よりますけど、やっぱ15万は絶対くだらないんじゃないですか。
かかるじゃないですか、
さすがに。うん、はい。
これがその京都だと9万とかなんですよ、家賃。
安っ。
安いじゃないですか。
安い、安い。うん。
でも京都の人に聞くとやっぱその辺は高いよって言ってたんで、
う
ん、これつまり東京が狂ってるんですよ。
まあそれはね、うん、
だから東京の今日はあのクレイジーの
東京の今日はクレイ京都の今日は
京都の今日は、いや、そのままですよ都、都、
あれ、都か、はいはいはい、
あ、東京は狂った都で
そっか、なるほどね。東の狂いと書いて東京だ。
あ、そう、失礼じゃない、東狂いですよ、あそこは。
東狂いと書いて東京なんや
で、まあまあ、なんか
確かにな、
そのニュースとか見てたらまた東京の家賃が上がりますとか言ってるじゃないですか。
うん、うん、
でミントさんもね、最近引っ越しして、まあ、ちょっと家賃の高さっていうのはひしひし感じてるんじゃないですか。
まあそうですね、なんかやっぱさ、あの、まあ、僕とかコブさんって、
うん、
まあ、別にそんな、なんて言うんやろうな、日本のこう人口をバーってさ並べた時に、そんな別に、なんて言うの、すごい生活に困るような収入の人じゃないと思うんですよ。
怖い怖い、ちょっと待って、怖い。
ちょちょ、我々ね。
我々じゃなくて、
うん。いや、多分そうや。そんな別に、
まあ、
普段の生活は困らないぐらいじゃないですか。
困んないですね。なんかもうスタバ行って2杯とか飲んだりしますね。
うん、うん、そうやん。でもさ、そういう僕とかも含めて人たちが東京を住むっていうのに、なんかすごい必死で食らいつかなあかんみたいな、例えば家賃相場だったりとかさ、
うん、そうっすよね、
なんかどこ行っても人多くてねとか、ほんとそれこそなんか住む部屋もちょっと狭くてうさぎ小屋と揶揄されたりとかさ
辛いなそれ
そう、我々はね、何のために東京に住んでるの、何のために東京タワーを登りたいと思ってるんだっていうことですよ、ね、
東京タワー登れないでしょ、はい、やっぱ
精神的にも登れないなってね、はい、思っちゃいましたね私。
京都タワーなんてすぐ登れますからね。
京都タワーもうくるり聞きながら登ればいいんです
ね。900円でパンと登れましたからね
確かに、まあ、とそうで、だって京都で結構それぐらいの、まあ、ゆとり感じたかは分かんないですけど、やっぱ東京と比べるとどこ行ってもやっぱね、まあ住みやすいなっていうか余裕あるなとは思うんでしょうね。
本当にやっぱね、
うん、
僕でさえ思ったんで、ミントさんとか、はいはい、まあ、東京の結構なんか都心部にこう住んで、うん、日々ねちょっと大変な思いしてる方とかが、
うん、
なんかこう田舎暮らしに憧れるじゃないけど、
はいはいはい、
田舎行きたいみたいな言う理由がちょっと分かりましたね。
まあね、なんかね、田舎暮らししたいはちょっとね僕も極端かなと思いますけど、うんうん、例えばまあ普段東京に住んでて若干息苦しいみたいな中に、まあ、年に1回2回とかね、ちょっと国内でいいから旅行してみてリフレッシュするとか本当にいいんでしょうね、うん、
いやめちゃくちゃいいですね。いや本当に東狂いなんで、
うん、確かに。でも僕も大阪の実家に帰ってで、そういうのやっぱ思いますもん。
うん、
やっぱ大阪住みやすいなみたいな、まあ、人もまああんなおらんし、 まあ、電車は普通にいっぱい来るし、
うん、
家賃安いしみたいなね。
そうっすね。なんか大阪も結構いいなと思って、
うん、
僕よく知らなかったんですけど、北摂っていうんですか、はいはい、大阪の北の地区の
方、うん、豊中とかあっちの方。
そうそうそう、なんかあの辺だと、はいはいはい、なんかあの品がいいって言ってましたよ、大阪の人が。
もう僕も正直エリアはあの辺じゃないんですけど、
うん、
マインドは僕北摂。
あー、なんかこう大阪にも南北問題があって
ガチでありますよ。
あ、そうなんだ。
ガチである、ガチである。
へえー、面白い。南はやっぱその、うん、岸和田とかそういう感じなノリが。
まあ明言はしないですけれども、私は。
あ、避けましたね。彼は大人になってますね。
まあでも僕は北の住民だと思ってます、自分のこと。
あ、ミントさんのその実家があるエリアは、
うん、
割と北の方なの。
北っていうか、まあ真ん中よりちょい北みたいな。ほんま真ん中
ですね。そういう感じなんや。うん、まあ、それも結構面白くて、その、
うん、
京都の人はなんか大阪のことをちょっと言い方あれですけど、うん、なんかちょっとダーティーだなみたいなこと言ってて、
また、うん、
でただ、
はい、
神戸はおしゃれやでみたいな、なんかこう同格として扱っててめっちゃおもろかったですね、それ。いや一緒やろと思って。
いや大阪がトップやろ。
あ、これはやっぱミントさん、うん、久しぶりに関西人の、なんかミントさんのね、肩に鰹節揺れてるの見えるぐらい今、
うん、
テンション
青のりもかかってますから僕今。いや、あの京都の皆さんにお伝えしたいんですけど、あの関西というのは大阪があの日本全国からのちょっと悪いイメージを一手に引き受けてあげてるから、あなたたちの今のイメージがあるわけで、
あ、
京都がそのポジションになったら、なんかあいつらほんま京都言葉でどないやなとか、あの県民職でいっぱい言われますからね、うん、それを今大阪が引き受けてるという防御壁になってあげてるっていうことを忘れないでいただきた
い。なるほど。ちょっと、はい、あの仕事に必要やから嫌なことを嫌われてもいいから言ってくれる人みたいな、
うんうん、いやそうですよ、あの、うん、知らん間に沈下してくれてるマネージャーみたいなのが我々大阪人ということで認識を改めていただきたいですな。
じゃあミントさんはちょっとめっちゃ脱線して申し訳ないけど、はい、
どうぞ。
まあその、はい、大阪に住んでて、まあ、兵庫の方にも、うん、まあ、学生時代ちょっと行ってたみたいな。
はいはいはい。
なんかその違いはあるんですか、またこう京都と大阪とは違う兵庫とか、うん、まあエリアで。
兵庫はもうねパン屋しかないから、兵庫は。
ダメじゃん、ちょっと認めろよ。
兵庫はパン、あのパン屋と山と海。
なんかおもろいな、あの三すくみみたいな、グーチョキパーみたいになってますね、それぞれの。
え、でも、まあ、京都も言うたらパンと日本海と山でしょ。
いやいやいや、もっと寺とかあるだろ。
あ、寺あるか。だからまあ大阪、京都、神戸と並べますが、大阪だけよちゃんとね、食文、まあ食、まあ発達してて、京都と神戸はもうパンと山と海、これ。
いや、そんなことないって、マジで。
僕も言いながら思った、そんなことない。
ないでしょ
う。そんなことなかったらごめんなさいね。
でも大阪、まあ、僕梅田 と、うん、ちょっとライブが住之江の方であって、
住之江、おお、はいはい、
住之江って多分大阪の人から言うとちょっとあれですよね、あの ダーティーな、
ダーティー寄りですね、
ダーティー寄りで、なんかこ
うダーティーの入り口ぐらいじゃない、
ダーティーの入り口。
うん、
ちょっとあのこうボートレース場があったりとか。
はいはい、そうですね。
なんかそのライブの人が MC で言ってたんですけど、バンドが、
うん、
なんかあの機材車を昔墨之江に止めてたら窓ガラスぶち破られたとか言ってて、
いやそんなスラムじゃないよ別に、
そこまでじゃない。
そこまでじゃないよ。
大阪はやっぱちょっとこう活発な感じあるなと思いました、ね、京都からこう行くと。
まあ確かにね、だってさ、京都は排他的じゃないですか、入ってくんなっていうことでしょ。大阪忘れたから受け入れてんのよ、全部全てを、懐が深いの。
なるほどね、うん、そういうしんどい役割をやってくれてんのね、
う
ん、実は。
いや、そうやってやってる上にあなたたちがいい顔できてるっていうことを忘れないでいただきたいですな。何度かいやねんこれ、京都の話を変え
よう。ちょっとおもろくなってきたな。なんかその京都人の地元の人となんかこう飲むことがあって、たまたま、
はい、ああいいですね、
友達の友達みたいな感じで、
うん、
初めましてっつって喋ってて、その大阪と京都の話になった時に、
は
い、
うん、
その人すごいおしゃれで、なんかオールブラックみたいな服だったんですよ、
う
ん、
はいはいはいはい。
大阪は、
うん、
もう足し算しすぎやと、何でもかんでも、
はいはいはい、
なんかこう色もごっちゃごちゃしてるし、いろんな、うん、その都市なんか都会みたいなの作るけど、
はい、
京都は引き算って言ってて、
うん、だから京都に暮らしたくないやつを大阪が引き受けてあげてんのその結果がヒョウ柄のおばちゃん。
あ、じゃあ犠牲になったの、うん、ヒョウ柄の
多様性の産物、ヒョウ柄のおばちゃんとは関西の多様性の産物です。はい、
あ、じゃあ体現してるわけね、あの人が。
そうですよ、分かりやすいようにやってあげて。だから京都人がオールブラックできるってことを忘れないでいただきたいですな。
なんだその定期的に来
る分から
な、
じゃあ分かれ分かれ。
京都行って、
はい、
でなんかテレビを結構ずっとつけて見ててたんですよ、関西の、うん、だったらその、はいはい、神戸特集とかやってて、
うん、
でもなんかミントさんの言ってる感じじゃなくて、やっぱおしゃれ、なんか俺たちおしゃれやからみたいな感じ言ってましたよ、神戸出身とか兵庫出身の人が。
でいや言うときますけど、そのおしゃれなところはだからパンがあるだけやし、兵庫なんか、ね、あの東西に長いんやから、ほぼあんな海と山みたいなもんですよ。
ちょっと待って、これ状況ボーイじゃなくなってる今。
ちょ、関西進出も狙っていきたい、
ね、関西ボーイズになってる。
関西ボーイズになってるけど。
あ、そうなんですね。
はい、そうですよ。
なあと、ごめんなさい、はい、マジで関係ないけど、
はい、
ちょっとせっかく大阪に住んでたミントさんに、いや、いろいろ聞けるってことでちょっと聞いていきたいんですけど、
はい、レペゼンですからね、私、
はい、岡村隆史がやってる番組だったんですけど、僕は見てたの
は
ね、
はいはい、う
ん、では、なんかアベノは結構いいみたいな言ってて、大阪のアベノ地区、
うん、
ターマンとかもあるみたいな、
はいはいはい、
それはなんかどうなんですか。
まあ、うん、これちょっと名言難しいですが、まあ、ちょっと私はあんまりこう住みたくはないですかね。
あ、
それはイメージとしてね。
あ、あんまりイメージ良くない。
まあ良くないことないけど、だからそのまあちょっとこれ難しいですけど、まあ焼け野原に立ったタワーマンみたいなイメージを私は持ってますけど。
やばいこと言ってる
なこいつ。イメージこい、うん、
みんなさんはもう二度と帰らないつもりなの、うん。
いやだから僕はさ、でも北側の人間として生きていくって。
あ、北節としてね。いやでもそれ、
はい、北節。
いやその飲み会では、はい、
はい、
ミントさんみたいな、うん、多分あの出身も同じぐらいのエリアの大阪の友達もいたんですけど。
ああ、そうなんや。
その友達も、いや僕は大阪ですけど、うん、北節ですみたいな顔してずっと喋ってました、
ね。うん、まあそうでしょうね、みんなやっぱそっちになりたいんじゃない。
ああ、なるほど。いろんな、で結構話聞く感じ、うん、まあ、京都はみんながイメージする京都で、うん、
はいはい、
大阪にもいろんな側面があって、都市でもあるし、ちょっとこう治安悪めなお祭りとかもある、うん、関西一の都市として存在してると、
うん、
で、兵庫は神戸、まあ、神戸県で実質、
うん、
パンと海と山しかない、うんうん、
そう。
やばい。
はい、
やばいでしょ。
あと神戸牛、神戸牛、神戸牛あるわ。
神戸、ちなみに僕、うん、あの滋賀も一日だけ行ったんですけど、
うん、あれ琵琶湖しかない。あれ琵琶湖。
琵琶湖。
あれは琵琶湖。
琵琶湖県。
琵琶湖県。でもあの琵琶湖は最近ハワイみたいな砂浜みたいにできてるから、別にディスってないよ。綺麗な、うん。
あ、ちょっとビーチっぽい雰囲気
ある。うん、ビーチ、うん、まあ琵琶湖ですな、うん、滋賀は。
あ、
奈良は大仏。
いやいや、そんなさ、中一の地理じゃないとかさ、はい、奈良は大仏、ただの
奈良は大仏と鹿。
あ、鹿。和歌山はもう存在しない、
うん、和歌山、まあ和歌山はね、まあみかんですかな。
ああ、いや、その地理じゃないや
つ、うんうん、和歌山はみかんと海。
あ、みかんと海
と海、はい、
いや、なるほど。
三重は僕関西と思ってないですから、あんまり。
三重ってさ、一応区分で言うと関西な、
うん、うん、まあ
狭間、狭間、あ、
狭間、はい、
なるほどね。いや、めちゃくちゃ面白かったっすね、はい、その関西の、
いや、
関西って思ってるより近いんですよ、電車とかで行くと。
うん、そうね、そうね。
それこそ京都から大阪までその新快速とかに乗れば22分とかできるんですよ、うん、梅田かな、うん、まで、
はいはいはい。
京都から滋賀も本当に20分ぐらいでパッて入れるんですよね、
うん、そうね、すぐよね、うん、
で思ったより本当に東京千葉よりもうちょい近いぐらいの気持ち的には
近い
むしろ埼玉東京ぐらいの感じで、
うん、
あ意外と隣接してるんだなっていうのが、
うん、
おもろかったですね。あとあの電車の座席がなんか、うん、全部前向いてて気持ち悪いっていうのがあったんですけど、
そんなことないよ。たまたまあれじゃない、だからそのちょっとお金ない電車乗ったんじゃない、それは。
いや、なんやねん、そんな。お金ない電車とかあんの？
あるよ。やっぱ、これ言わないですけど、関西人の中にも、やっぱ上から並べたら電車、この順番やな、みたいなのあるんですよ。
なるほどね。沿線ランクみたいな話ね。はい、
沿線ランク、そう、下の方乗ったんじゃない？知らんけどね。
ちょっと、この辺でやめとくか。
いや、それ、で、コブさんが誘い水でパチャパチャってやってるからでしょ。
いやいや、僕がなんかね、軽くパス出したらね、うん、全部全力でシュート打ってくるんで。うん
すいませんね皆さん。あでも私はあの滋賀の あの琵琶湖から引いている水で関西時代あの暮らしをさせていただきましたし和歌山のみかんも大好きですし、あの白浜のビーチには大学 の, あの旅行でも行きましたし、
ああいい、
ね、あの兵庫には大学で通わせていただきましたし、もう京都は何なら僕住みたいと思ってますので、あの三重以外の皆さんは本当にすいませんでした。
いやいやいや、
はい、三重に奈良も大仏好きですし、はい、
お前伊勢神宮あるだろ三重に。
まあ、でも関西かと言われたらちょっと怪しいのでね、三重は。はい、
いやーめちゃくちゃ面白いです。いやまだまだあるんですけど話したけど、ちょっともう長すぎるんで、はい、ちょっとやめましょう、
はい、やめましょうこんな話、やめ、はい、やめてください。僕にも悪口言わせる悪口待ちでしょもうこれ。
あちなみにこう、まあ、すごい嫌ですけど、関西ランキングを作るとしたら1位はどこなんですか、はい、
それは大阪でしょ。そりゃそうよ、
それも大阪だと
当たり前でしょ。大阪がいなくなったらその関西が混沌としますから
秩序、まあだから本当に
秩序が、
うん、なんかこう泥臭い仕事もやってるんだと大阪は。
そうですよ、まあ、1位という方がベースを作ってるのが我々ということです。
あだから注目されないしみんな煙たがるけど、
うん、
こいつがいなきゃ閉まんないと、うん、
そうですよ。
あーミーティングとかでいやそれ意味なくないですかってこう、うん、ちょっと嫌な空気になるけど言ってくれるこう大事な役割の人みたいな、
うん、
こっちの方がいいですよねとか。
そうです。でなんかね、かっこいいね、なんかプレゼンの企画の表紙はあんたにやらせてあげますよとかそういうことやってるわけ大阪。
あじゃあ京都とか、まあその、うん、あ失礼しました、神戸県の人に
はい、はい、
あのプレゼンの一番いいとこやらせてあげるから。
そうよ、まあ、ちょっと美味しいとこはあげてるやんっていうことよ。
あでみんなまんまと
パンしかないくせにね、はい、
そんなイメージに釣られて京都いいとか、はい、まあ神戸に関しては、
うん、
あんまり外の人は思ってないかもね。なんかこう関西内でおしゃれみたいなイメージありますね。
いや関西内でもおしゃれやけどパンしかないなってみんな思ってますよ
すごい言うやん、必要ないやあるやろもっと
知らんけど、まあ、パンと牛、パンと牛しかない。
あ牛がいるんですね意外と。
牛がいる、神戸牛が、神戸牛がね。
2位が兵庫ですか。
2位は京都、2位は京都、
2位は京都
うん、2位は京都。
3位が、
まあ、3位はまあやっぱ神戸県じゃない。
あ神戸県で、うん、はい、4位はどこですか。
その下からが難しいですね。
あ結構
まあでも
混沌としてる、
混沌としてるけど、やいや3位やっぱ滋賀にしよう、やっぱ琵琶湖あるから
いやそ
れあれなくなったら関西人全員困るからね、何も水で変になるから。
そうか、じゃ琵琶湖、琵琶湖ランク、琵琶湖ランクインね、
はい、
3位。
はい、3位が琵琶湖。
で4位が、
4位が神戸。
神戸。
うん。
で、5位が、
あー、ここむずいね。まあ、和歌山、奈良じゃない。
あー、奈良の方が下なんですか。こんな、だって、平城京とか、平安京、平城京があったんでしょ。
だって、大仏しかないからね、言うて。大仏と鹿と奈良漬けしかないやん。
いや、この人、やばい。
いやじゃあ言わせてんだよこれあんた
これよくないですよこれ本当に、はい、
まあ、嘘ですよ皆さん、あのみんなで仲良く手をつないで関西やっていければと思ってますけど、その中心にはいつも僕たち大阪人がみんなの手を取り合わせてあげてるということを忘れないでいただきたいですな。
いや出た、何の人、
はい
何の人は多分大阪の出身の人だなこれ
そうですね言うてますけど全部忘れてください皆さん。最初のコブさんが紹介した3つのお店だけ覚えて帰ってください
みんなも誰も覚えてないだろ
覚えてないやろ
一応あの、はい、お店はですね概要欄に貼っておきますので、
はい、
あの気になるお店あったらよかったらあのチェックしてみてください。
はい、そうですね。で、我々ですね、最近オンラインコミュニティの古民家というものを始めまして、まあ、こういったね、我々のぶっちゃけトークとかが聞ける裏のコミュニティになっておりますので、そちらも気になる方は概要欄からチェックをお願いいたします。
はい、東京タワー登れないの第3版も、はい、作ってオンライン販売してますので、はい、気になる方は概要欄からそれもチェックしてみてください。
はい、宣伝多めになりましたけど、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。